さて今月のこの時間は子ども医療費制度の拡充についてお話をお伺いしていきます。紀の川市役所市民部国保年金課の上村未来さんです。上村さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
上村未来さんっておっしゃるんやね。
そうなんです。
もうこれ紀の川市の未来を担うようなようなもんねねえ、さあ、じゃあこのままね、いろいろお話を聞いていきたいと思うんですけれども、
はい、お願いします。
ね、先ほどあの国保年金課とこう紹介させていただいたんですが、
はい、
これはどんなお仕事をされる部署なんですか？
国保年金課の方なんですけど、
うんうん、
国民健康保険や、
うん、
国民年金とか、
うん、
と後期高齢者医療、あと子ども医療などの福祉医療っていう窓口業務や事務処理を行っています、うんうん。
なるほど。そしたら、まあ、市民の方と直接関わることが多い部署なんよね、
はい、そうですね、
うん。まあ、これはいろんな相談に来られるでしょう。
そうですね。
ね、例えば実際にはどんな相談が多いですか？
多いのは、まあ、国民健康保険とか、
うん、
国民年金の切り替えの手続きとか、
うん、
あとは福祉医療の助成制度の手続きとかが多いですか、
ね、多い。ああ、はい、そうなんやな。やっぱりそりゃそうやわな。なんか意外と僕らも普段生活してて、知っていそうで知らんことっていっぱいあってね。
そうですよね。
特にね、国民健康保険とか国民年金のこと、
はいはい、
ね、あの窓口行って伺わんかったらわからんことってね、意外とあるもんね。
はい、あると思います。
そうやね。そんな相談がやっぱり多いんですか？
多いですね
そうですか。で、ね、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんとかも多い？
もう多いです。後期高齢 の、うん、あの医療費っていうのも、うんうん、窓口あるので。
そうやね。
そこで多いですかね。
だんだん年いってくるとね、僕もこう身に染みて感じるんやけどね
、はい、
ほぼ悪なってくんねそんな時、いやいやいや、さあっつった時ね、どこで相談していっていいかもわからんしね、はい、こんな時にはほんまに便利な窓口やとも思いますね。
そうですね、
うん。さて、最初にこう紹介させていただいたように、8月からね、
はい、
子ども医療費制度が拡充されるということなんですが、
はい、
これどんな風に変わっていくんですか？
今までなんですけど、
うん、
15歳までの方については、
うん、
保険適用された医療費の自己負担分を全額助成させてもらってたんですけど、
はい、
令和5年の8月からは、18歳までの方の保険適用された医療費自己負担分を全額助成できるように拡大されます。
あ、そうですか。広がったわけやね。
そうなんです、
うんうんうん。
あと、19歳から24歳の大学院生除く大学生や短大生専門学校に在籍する学校の方にも、入院にかかる保険適用された医療費自己負担分を助成できるようになりました。
ああ、そうですか、
はい、
ありがたいなこれは
、
うん、
そうですよね。
これ制限とかってあるんですか？
あ、そうですね、うん、その先言わせてもらった19歳から24歳の方についてなんですけど、
うん、
所得制限とかのちょっと要件があるので、
うん、はい、
また申請される前、事前にお問い合わせいただきたいです。
そうですね、
はい、
あの自分にどれがこう適切に適用できるか、これを知っとくということですね、
はい、そうですね、
はい、わかりました、
はい。
いや、まあ、こうやって僕らもまあまあ子供を抱えてますからねいろいろまあ不安な点もあるんやけれども
、はい、
こういった制度がこう広がってくると我々も安心できますわね、
はい、そうですよね、
うん。だからこれからちょっと未来さん、
はい、
相談乗ってな頼むで、ほんまに、
はい、
わかりました、
はい。
そして他にもこの国保年金課から市民の皆さんにこんなところに気をつけてほしいなっていうことがあったら教えてもらいたいんですが、
はい、
うん、
福祉医療のことになるんですけど。
福祉医療、はい、
はい、福祉医療というのが、まあ、子ども医療と、
うん、
一人親家庭医療と心身障害児者医療、老人医療っていうのがあるんですけど、
うん、
その福祉医療が県外で病院を受診した場合、
はい、
受給者証っていうのがちょっと使えなくって、
ほうほうほう、
一旦その場で自己負担になってしまうんですよ。
これって例えば、
はい、
まあまあ学生で他府県にまあ住んでる方がいらっしゃったとしますわね、
はいはい、
ここで例えば病気にかかったりなんかすると、
はい、
その保険適用できない。
そうですね、紀の川市に住所を置いてて、
うん、
で紀の川市で受給者証を持ってくださってる方が その県外大阪とかで大阪の病院行ったってなった時に、
うんうん、
県内だったら受給者証ってどこでも病院使ってもらえるんですけど、
はい、
県外の場合ちょっと一旦自己負担していただくようになるんですけど、
うんうん、
その時に領収書をもらうと思うんですけど、
そうですね、
その領収書を持って窓口で申請していただいたら、
はあ、
その分返金させてもらえるので、
はい、
そのお手続きだけ忘れずにお願いしたいです。
なるほど、はい、ほんならもうあれやな、領収書もきっちり持っとかなあかんね。
そうです、もう置いといてもらいたいです。
うんうん、わかりました。
はい、
うん、はい、
あと、保育所とか学校の、
はい、
管理下で怪我した場合なんですけど、
うん、
日本スポーツ振興センターという保険に加入している場合は、
うん、
その子ども医療とかの受給者証を使用せずにそちらの制度、災害共済給付制度って言うんですけど、
うん、
そちらをちょっとご利用いただきたいです。
あ、なるほど、わかりました。
はい、
はい、そうですか。
はい、
まあ、昨日からいろんな、まあ、取り組みされてると思うんですけれども、
はい、
まあ、それこそ親御さんにしてみてももうこんだけね、なんか制度が整っていくと、
はい、
安心はほんまに安心やね、今の話聞いてたら。
いいですよね。いいですよね。
いいよな。
はい、
うん、僕も住もうかしら。
やってください、ぜひ。
ね、
はい、
さあさあ、まあ、今いろいろお話をしてくれたんですけれども、
はい、
いろいろわからないことがあったら、はい、これ電話で上村さん、
はい、
聞いても大丈夫？
大丈夫です。
うんうん、
はい、紀の川市役所、国保年金課の電話番号を言ってでもいいですか。
あ、ぜひぜひお願いします。
はい、0736-77-0896、
はい、
が直通になるので、また何かあればご気軽にお問い合わせください。
わかりました。
はい、
ね、紀の川市役所の国保年金課、
はい、
もう一回言うときますね。
はい、
0736-77-0896、
はい、
0736-77-0896ですね。
はい、
はい、こちらの方に問い合わせてくださいということですね。わ、はい、かりました。
はい、
はい、まあ、いろいろほんまにね、わからんこと多いと思うんで、
はい、
ぜひその時は協力よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、あっという間にお時間になりましたけれども、
はい、
最後にラジオを聞きの皆さんに、
はい、
上村さんから一言メッセージいただけますか。
はい、紀の川市では子ども医療費の拡充以外にも、
うん、
産婦人科医院の誘致や、妊婦の方の通院支援、あとは出産子育てにかかる給付金の制度とか、子育て環境の整備に力を入れています。
うん、
また、45歳までの住宅取得に最大50万円や奨学金返還支援などの安心して子どもを産み育てられる町になってます。ぜひ紀の川市に住んで、そして子育てをしてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
ほんまに住みやすい町なんやね。
そうですね。
はい、上村さん、これからも紀の川市の未来を担って頑張ってくださいよ。
はい、頑張ります。
はい、応援してます。
はい、今日はどうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。失礼します。
はい、失礼します。
紀の川市役所市民部国保年金課の上村未来さんでした。